由です。中国の天然資源省の第三海洋研究所所属です。福島第一原発事故の後の中国船によるモニタリング調査結果を報告します。左上に山の絵があります。これは放射性各種の海への放出経路を示しています。中国は日本に近いので、事故の後、海洋環境の安全性、特に海産物の安全性に関して中国で懸念が高まりました。放射性各種の北西太平洋における分布を理解するために、中国は2011年から2015年に10回の調査航海を実施しました。この図の1にありますように、サンプリングステーションの位置は経験に基づいて北、それから南と台湾近海の3か所です。図の2を見ますと、2011年6月の表層の C134 の分布が出ています。ほとんどのサンプルが黒潮の延長海域の北側でした。セシウム134の最高測定値は757マイクロベクレルパーリットルでした。セシウム137のプロファイルが図の3に出ています。セシウム137の放射能が高いのは、黒潮の南側より北側でした。で、黒潮のバリア効果が示されています。表層水より下の層の海水の放射能が高い値です。図の4はセシウム134とストロンチウム90とセシウム137を比較しています。2017年6月のデータです。スロープはセシウム134が0.983、ストロンチウム90が0.029でありました。で、この数値は福島から放出された各種のレシオである1と0.02と関連しています。図の5では、2012年11月の水深200メートルでのセシウム134の分布を示しています。モデルシミュレーションによりますと、中国に放射性物質が到達するのには長年かかります。で、しかし、このデータは事故20ヶ月後のデータですが、セシウム134が台湾の近海でも検出されています。数値は2マイクロベクレルでした。水温、塩度、潜在密度などを比較して、セシウム134が亜熱帯の海流により移行したことが確認されました。最後の図は、2011年から2015年のセシウム137とセシウム134の時期的変化を示しています。海域1では放射性セシウムの数値は優位に減少し、翌年も比較的安定していました。第2海域での2012年5月のピーク値は、多分海域1から移行してきたと思われます。その後、数値は一般的に減少します。そして、その後少しバリエーションがあります。第3海域は福島からは遠いので、亜熱帯の海流によりセシウムが運ばれたと推定することができます。ありがとうございました。